文化系トークラジオライフ。
文化系トークラジオライフ、朝の4時まで生放送ということでですね、今日は、東京論語り、にくい非常に東京というね、このオリンピックを3ヶ月後に控えた、今新東京論東京イメージの、現在というテーマでお送りしていますが、ちょっと席替えをしながら、やっています。山本ポテトさん久々の登場というか、
存在はしてました、はい、山本ポテトです。
なかなか80年代、の東京はね、
そうですね、
あまり語ることがないのかなっていう感じだったので、まあ、ちょっとこのパートから、はい、もう一度、活躍していただきたいと思います。そして、秘書マレンゲさんにも再び戻ってきていただきました、
はい、よろしくお願いします。
は
い、
そして塚越くんも戻ってきてるんです、はい、ちょっとこのパートは今までちょっとできなかった、まあ、自分してきたところもあるんですけど、なんか東京を今皆さん感じるね、瞬間みたいな話の中で作品の話、ここでもちょっとやっていこうかなというふうに思うんですが、こちらはメガネの上にも3年さん、武蔵野市の30代の方、人生のほとんど東京で過ごしてきましたが、未だ東京とはどんな場所かと問われるといまいちイメージ湧きません。よく言われる東京論にはなんとなく納得することがありますが、果たしてそれが東京の特色なのかと言われると、内側から見ていると実感がないのです。今22ページですね、皆さん、はい、東京のうちに続けた中に居続けたせいでよくわからなく、何からも東京を感じることができ何からも東京を感じることができないです、中にいるとですよね。意外とそういう人も多いと思うのですが、イメージとしての東京の、むしろあまり訪れたことがない、イメージとしての東京にむしろ訪れたことがないというのがあります。あの子は貴族など、様々なフィクションで描かれる東京の繁栄の象徴のイメージとしての東京タワーに私自身は行ったこともありませんし、見ても特に大した考えもないのです。新宿や六本木といった都市圏の便利さや楽しさは認識できても、じゃあ住みたいかと言われれば住むには適しているとは思えないのが現状です。東京で過ごしてきたといっても多摩方面でずっと住み続け、学業の関係で東京の中心地とされるあたりに通ったことはありますが、今は職場も多摩方面で地域に根ざした職業をしているため、東京とはかけ離れた、イメージされる東京とはかけ離れた場所に続けるのでなおさらかもしれません。例えば東京は冷たいなど言われますが、多摩方面や下町あたりは地域のつながりも大きいので、そういう論とはかけ離れていると思いますし、都市部も余計な干渉しないので、よそ者でも住みやすい冷たさを持つとも考えます。まとまりがなくてすいませんが、東京を実感するには東京を外から見た東京が必要だと思っています。
これすげえわかるんですよ、うん、僕も東京にずっと生まれ育ってきたから、うん、東京の中であんまり東京イメージがないんで、で行かないから東京タワーみたいな、はい、僕行ったの大学生になってデートするときに初めて行ったぐらいの勢い
なん
だ。いや行ったけど20超えてから行くぐらいのレベルだから、はい、やっぱりそういうことはなかった。あの、うん、住んでる人はやっぱりそうだなっていう感じ。
まさにあの子は貴族、ね、映画の中でも出てきますけど、その東京に住んでいる人たちと地方から東京から来た人でやっぱり見ている東京が全然違うんですよっていう、うん、ある種の都市の中の格差とか階層とか東京ではないことになっているけど、うん、まあ実はそんなことはなくて区ごとにも違う以上の違い、レイヤーの違いみたいなものを描いているのかなっていう気がします。
やっぱりね、東京の中、うん、例えば23区がそうじゃないかみたいなものもあるし、23区の中でも、うん、あそこの区とは違うみたいな、その、やっぱりそういう、ちょっとテレビとかでそういう、まあ、なんちゅうの、あるし、面白くやるのもあったりするけれども、まあ、いろんな意味で、それが本当にいいのか悪いのかって結構微妙なところに来てますよね。ただ、実際とし、うん、実際に生きてる人間からすると、あの辺とはちょっと違うよね、みたいな感覚っていうのは、でも、これは東京に限らず、どこにでも基本はあるというふうに思うし、いろんな人が、確かにいるって意味ではあります、う
ん、ちなみに東京タワーって皆さん行かれてるんですか？山本さん、
いや
東京タワー行ったことある？
行ったことないですね。
マジっすか？行かないですか？
いや、だって高いだけだし。
いや、都庁の、
あ
の、
東京タワーは高いだけじゃない。ちょっと俺は別に。
高い
です。じゃあ、スカイツリーはどうですか？
スカイツリーは確かに、あの、うん、いとこが、なんか遊びに来た時に連れて行きました。
一回も行ったことない。
連れていく立場として初めて行くっていう。
おじといとこを連れて行きました、
ね。山本さん、これ東京冷たいってさっきの方メールもらいましたけど、冷たい印象あります？
いやー、冷たいというか、なんか本当に人にすぐ話しかけられるというか、知らない人に。
山本さんが。東京で。
そうです、そうです。なんかあの、宗教の勧誘とか、なんかすごい、ぼーっとしてるから、めちゃくちゃ話しかけられて。
それはね、ぼーっとしてるんだろうね。
何回もアドレスを交換して、周りの人に、ちょっと、ここは沖縄じゃないんだから、ちょっと、
気をつけ
て。無視しろって言われて、結構慣れるまで。
答えちゃう。
答えちゃうんですよ。なんか用事があるのかなと思って。だから、でもだんだんとこう、冷たさを身につけざるを得なくなったなっていうのがすごい感じます。
ある種のスタイル。そう、良くも悪くもとこの方言ってくださったような冷たさですよね。うん、はい。
石山さん、あの東京タワーは、インフラ、はい、
そうですね。でももうインフラではないです、ね。
あれ、アナログ放送の時だった
んですか？そうですね。もう、
放送。そうですね。FM 波はまだ残っている。基本テレビの、ね、配信、いわゆる電波としての機能は失われているんですよ。
電波塔ですからね。
そうですね。
そっかそっか。インフラがどうか微妙になった都市のシンボルをどうすればいいのかみたいなことも、はい、東京タワーはあんまり反対派っていないんだよな。
そうですね。東京タワーはもう、なんか、それこそこう電線だと、まあ、こう論争にもなりますけど、東京タワーって論争にならないじゃないですか。
邪魔にならないから。
もう、三丁目の夕日もあるしね。そうですね。イメージとしても強い。
まあ、いろんな作品に刻み込まれることで、まあ、東京のシンボルみたいなものを、やっぱり、ちょっとスカイツリーに全乗できませんよ、みたいな感じの、感じがあるけど、まあ、山本さんはその中でも、東京タワーは否定していきたい感じ。そんなことはない。
関心がない。関心がないです。
関心がそもそもか。
そうですね。
じゃあ東京で、例えばなんか関心がないものの代表が東京タワーだとすると、例えば今ね、この1年ぐらいの話、建築の話に戻ると、宮下公園ができました、宮下パークができました、そしてまあ高輪ゲートウェイ駅、今どうしてるんだっけと思うけど、まあ使ってる人たちももちろんいると思うんですけど、ありました。スクランブルスクエアがありましたみたいなものをね、と事前の打ち合わせというか、予告編の時も、まあそういうの今、行きましたかっていうモードじゃないですよねって話をしたら、おっさんが、いや、どこも行ってないですねって言ってたなっていうのちょっと記憶残ってるんですけど、どこに興味があるんですか？
ああ。でも、まあ、それはなんか私の、個人的なパーソナリティとして、あんまり新しいものに興味がないっていう、なんかすごい致命的なところがあるのかもしれないんですけど、
うん、
まあでも、東京に来たのはやっぱりこう落語とか見たくて、やっぱり演芸とかってなんかああいう人がギュッと集まってるところじゃないと、ある程度の芸人さんが食っていけないので、やっぱりまあ沖縄とかもあるんですけど、ああいうなんかこういっぱい人がいてごちゃごちゃ切磋琢磨し合ってるみたいなのが、なんかちょっと憧れというか、面白い面白いなみたいな。
じゃあ東京に上京してきて、やっぱそういうところに通って、
そうです、そうです。寄せとかに行ったりとかして、
それは例えば浅草とか上野とか新宿とか
池袋とかですね。
今回もね、不要不急じゃないからっていうことで、
そうそうそう、本当素晴らしい判断だなって。
いや、私の寄せのいくつかの寄せはね、まあ、これもやるよっていうことを言ったりしてますよね。
どうだ、例えば落語の中身とかってやっぱり江戸のね、江戸時代の話とか出てくると思うんです、そう、こういうところに出てくる江戸への関心とか歴史はどう？
ああ、そうですね。やっぱでも、吾妻橋とか通ると、やっぱテンション上がりますよね。こう、身投げしようとしたところだとか、なんか、そういうのありますけど、でもやっぱり、そういうお好きな、なんか先ほどすごい素敵な、ここが暗渠でみたいな、
うん、歴史が積み重
なってますよね。そうそうそう、ああいうのやっぱなんか素敵だなって思いますけど、でもなんかこう、暗渠って言われた時にどういうリアクション取っていいのかいつもよく、わかんない。
何その暗渠リアクション。これ、石山さんはすごい、あーって。
石山さん好きそう、暗渠とか。
暗渠は、そこまでしっかりは、知ってるわけじゃなく、なんか、家にも本一冊あるくらい
で。十分、十分。暗渠本ね。
あ、あります、あります。
ありますよ。暗
渠。やっぱりでも、知らないと、吾妻橋で、この、なんだろう、作品の中だと、まあ、作品というか話の中だと身投げがあったのをこう分からないのと同じように、まあ、その暗渠も川があったんだみたいな、どっから流れてきた川が今こういつ埋まったんだろうみたいな、知らないと同じようにやっぱ素通りしちゃいますよね。
暗渠って特に見えないものなので、まあ、暗渠って、ね、川、かつて川が流れたところに蓋をして、その上に都市を作って、まあ、渋谷とかがまさにそうですけど、まあ、東京の街ってそういうね、そのいろんなところに川があって、そこから発展したんだけど、それに覆いかぶさってさらに街ができているみたいなところがあるという話なんですけど、ちょっとこのパートはね、ずっとね、メッセージの中でも、皆さんのメールの中でも、作品が出てくるものを読みたいと思うんですが、こちらはですね、練馬の川もっちさん。私は板橋区生まれ、今は練馬区江古田に住んでいる、います。ずっと東京に住んで、25ページですね。ずっと東京にいるのですが、思っているほど東京をよく知らなくて、東京の西側、池袋から目黒ぐらい。これは、だからちょうど東京の山手線の西側のね、左半分の感じですが、仕事の打ち合わせ、遊びに行く行動範囲でして、むしろ地方出身の友人の東京に詳しいくらいです。東京に思い入れがなく、東京の街の移り変わりを見ていた私ですが、そんな私でも仕事からゲームの背景を作っていたからか、映画やドラマ、特にアニメに出てくると背景に東京を感じることが多いです。ことの葉の庭。は
い、ことの
葉の
庭。はい。これ新海さん。
これも新海
さん。
じゃあ、これ、新海さんの作品3個。
だから、新宿、なんでしょうか、
新宿御苑とか、
うん、はい、ずっと会うやつですよ。
あ、本当だ、書いてある。琴の葉の庭や君の名は、天気の子など、新宿御苑から西新宿にあるまで、ある建物や街並みの描写。4月は君の嘘など、アニメ会社が多い練馬周辺の描写や、ラブライブの神田から秋葉原など、作品によっては、精密だったり、アイコン化されたりはいますが、創作物の中の背景に東京らしさを感じることが増えました。むしろ東京にずっと住んで仕事をしている私は東京の良さを感じることに鈍く思っているほど、東京の繁華街や華やかで流行りどころが好きじゃないのかもしれません。ただし今住んでる江古田の昔からある街並みのような場所は好きですという話。これもう一個はちょっと確かにバーチャル上のアニメの中の東京に感じるって、もう一つ清水光春さん、こちら私はアニメラブライブに東京を感じます。虹ヶ崎学園スクールアイドル同好会っていうサブタイトルの作品ですね。お台場を舞台としたラブライブシリーズの第3弾の作品で、アクアシティやヴィーナスフォートなどお台場エリアを代表する施設が作品の中に登場している姿や、自分たちで作り上げるスクールアイドルフェスまでのサクセスストーリーを見て、東京という街はコロナ禍におけるメディア報道から移る東京だけではなく、いろんな表情の東京を持っているんだなという意味で、ラブライブに東京を感じましたというね。これどっちも今読んだものって、今のアニメの作品の中に詳細にやっぱり都市って描かれるじゃないですか。その中の東京っていうね、共通がありますが、
聖地巡礼とかね、一時期いっぱいアニメで流行ったじゃないですかね、はい、あの反応のあたりとか、なんかいろいろありましたよね。
なんか君の名はに出てきたあたりが、うん、私が以前まあよくあの行っていた、はい、
石山さんが、
はい、私石山がこううろろしていたところと、うん、大体、はい、同じぐらいのあたりだったんで、はいはいはい、なんかもう君の名はもうその次の天気の子も見ながら、うん、あと特に天気の子ですね、はい、天気の子の、あ、今この人はあの街のあの辺りを走ってるんだっていうのも、うん、
チャリンコで走る、チャリンコだかバイクだかで走るシーンとかはかなり、うん、あの、はい、ある街をずっと詳細にやってる。
しかもおそらく代々木のね、あの舞台になったビルとかは有名だけど、あそこのバイクで走るシーンって、あ、ここ見たことあるけどどこだっけみたいな。
多分あの、うん、雑司ヶ谷とか、
池袋の
虹の、はい、通りとか、ああいうあたり、
ね、そうですね、の、うん、なんか坂とか結構いっぱい出てきて、
ちょっと馬場とか大久保とかに向かっていく感じ
ね。はい、うん、あのあたりだと思って、なんか見ながらもずっと頭の中で Google マップが動いてるみたいな。
山手線が通ってるところすぐ近く走ったりもしてたから。
してましたね。そうそうそう、あれ確か
に。山手線の上を走るっていう、まさにね、そこら辺の東京のあっち側、はい、ずっと舞台になってて、まあ、そこら辺おそらくロケ班しっかりするのと、まあなんか自分の生活圏だった時代がね、新海さんにあるのかなみたいなことを考えながら、そしてまあちょっと 天気の子はね、本当に2年前の映画ですけど、東京が水没する、うんうん、そして新国立劇場が、国立競技場ができているから、オリンピックが終わった後の東京って設定だったり、うんうん、あれはリアルに描くだけの理由がいろいろ出てくるのが面白くて、うんうんうん、やっぱあれを見てね、実際に東京を感じる人っていうのは、これ映画がヒットしてるだけにすごいあるのかなっていう気もしますが。
うん、もう一個いいですか、うん、やっぱ坂道グループ好きな人にはいいかなと思うんですけど、
これ東京の地名だね、確かに。
出席カードさん、私は東京の景色イメージに乃木坂46の楽曲の MV を重ねることがあります。個人的に印象的な MV があり、夏のフリー&イージー、これは七瀬丸が、センターだったです曲ですね、という楽曲では、ベルシュカ渋谷店、あそこね、鏡張りというかね、
スペイン坂の一番下のとこですよね。
なんて言えばいいんですかね、
うん、宇田川町の交番のあそこに、まさに昔オクトパスアーミーがそこの向かいにあったみたいな、うん、今日はちょっと歴史の話今です
があり、うん、世界で一番孤独なラバーでは東急プラザが使われています、うん、なんかガラス張りみたいなところで、なんかみんなでエスカレーターのところがあったような気がしますけれども、はい、やはり渋谷新宿が多いなという感じです、うん、現在 MV は YouTube の公式チャンネルで手軽に見ることができますが、その手軽さと東京への憧れがうまくマッチしている気がします、うん、私がこの感覚を持ったのは大学生の頃、2013年から16年です、うん、暇を持て余した私は毎日乃木坂46の MV をスマホで見ていました、うん、社会的に大人とは認定されておらず、しかしながら私体は大人でお金を持っている身分でした。週末になると MV で見た景色の、聖地巡礼を繰り返していました。あの、ね、渋谷のね、あのピンク色のね、喫茶店とかがあって、なんか、ね、食べるとこがあって、そこもね、あの他の曲で MV で使われてました、うん、俺が詳しいだけなんですけど映像では、好きな人がおしゃれな街でおしゃれな服を着ておしゃれな何かをしている、そのエッセンスだけが伝わるように、あらゆる余計なものが排除された映像でした。完全無欠な状態が視聴者である我々に届いている気がします、上記はクリエイターの手腕なのでしょうが、本質的にそんな顔を東京は持っている気がします、うん、街行く人も建物も何か別の目的に没頭していて、人間そのものが背景になる、そんな状況です。多くの社会人がこの雑多な街で汗水垂らして戦っている一方で、こんな華やかな顔を持っている、憎い街ですね、うん、
やっぱりミュージックビデオの中には今の渋谷も結構描かれる。
渋谷はなんだかんだで多い、うん、
多いですね。
多いですよね。
キリンジと、うん、誰だっけ、あのキリンジとラッパーの、わー誰か、
はい、ちょっとそれは今ね調べるので、
はい、
はい、
乃木坂はね、ロマンスのスタートだ、そうだ、ロマスターだ、うん、それで、いろいろ出てた気がするし、結構いろんなね、うん、東京のシーンって出てますね、
うん、なんか、まあ、映画の中でね、東京を描くものって今もたくさん作られていて、うん、去年公開された中では東京ジオラマがあるパノラマボーイ、
あ、
あれ映画化された時に、まあ、岡崎京子原作ですけど、まあ、団地、東京のね、多分おそらく西の方か、もしくは神奈川との県境ぐらいの団地の話で、まあちょっと、原作から30年、40年経って今作られた映画だと舞台が変わっていて湾岸になってるんですよ。湾岸の団地。そうすると、なんかまあ、かつてニュータウンだった場所っていうのは、今のニュータウンっていうのが湾岸に移ってるなっていう感じで、まあ、その舞台をね、ちょっと同じ東京でも変えるっていうのが、まあ、リメイクの時のやり方だったりするんですけど、一方で、多分撮影がね、2、3年前に、もうちょっと前か、3、4年前に行われてると、そこと渋谷が出てくるんですよ。で、やっぱ高校生たちの話なんだけど、まあちょっと街に遊びに行こうぜって言った時に渋谷が描かれて、今新しくなりましたけど、パルコが、やっぱりその、かつてのね、80年代の象徴みたい、まあできたの70年代ですけど、渋谷のパルコって、まあ、若い主人公たち、高校生たちが、工事中のまさにアキラの壁画があるパルコに行って、かつて、まあ、そこ80年代、90年代、憧れの街だった渋谷っていうところに、私たちはあえて行ってみたよ、みたいな感じの、なんかそこは、おそらく、作ってる作家たちも、自分たちの世代にとっては憧れのパルコみたいな感じに、ちょっとリスペクトが入りすぎてる感じ。なんかちょっと渋谷の描写だけが、なんかちょっと、浮ついたシーンだったりする、みたいな描き方って、まあ、かつての、そこが若者の街っていう、大文字の東京とはちょっと違う渋谷のね、描き方とかを今するのかな、っていうふうに思いましたが、 まあ、今日はね、そういう作品の中の東京って、まあ、すごい、まあ、キラキラしてたよねって話もあるんですが、まあ、ちょっと冒頭からしたのは、今の東京を語るときにね、ちょっと劣化していくであろうという予測のメールだったり、必ずしもかつてのようにね、東京だけが発展するイメージはもう保てないよねっていうのがちょっと前提だと思うんですが、ちょっとせっかくここはね、石山レンゲさんに、はい、エヴァのシャツを着てきてもらってるので、はい、僕も非常に新エヴァンゲリオンの、
はい、
都市論って非常にちょっと興味があったんですけど、うん、冒頭パリ壊すぶっ壊す、
はい、
けど怪獣じゃないですか、うん、庵野秀明といえばやろうとしていること、はい、シン・ゴジラにせよ、はい、エヴァにせよ、都市をぶっ壊すなんぼっていう、まあ、これまでも第三東京、新東京市ぶっ壊してきた庵野さんが、第三東京市をもうね、廃棄して、第三村が出てくるって、ある種、物語を終わらせるときに、脱都市をやったんじゃないかなっていうふうに思うんですよ。それは、おそらく、伝説好きとすると、エヴァって特別な作品で。
はい、もちろんです。
うん。そこら辺をどう石山さん見てるのかなっていうのは気になるんです
よ。そうですね。なんか、やっぱりそのエヴァンゲリオンシリーズといえば伝線と言ってもまあ過言ではないと私は思ってる。
大丈夫です。みんなそれで把握できてます。
いやでもやっぱそのイメージ強いで、特にテレビ版とかすごいずっとなんかピャーってすごい天気が良くて伝線だけがそこにあるみたいなね。
そうなんです。もう本当に印象的なカットで伝線のシルエットがこうバンバンってこう。
最初だけじゃなくて、はい、なんか新章風景描くときに、夕焼け、山、電線、電線みたいな。
電線、電線で、やっぱりなんだろう、変圧器のこの影と一緒に映すとか、っていうその描写がすごくあるんですけど、
インフラちゃんと描く。
そうなんですよ。うん、で、今回のその、新エヴァンゲリオンの、まあ、都市からちょっとずれて電線描写にやっぱなっちゃうんですけど、
うん、
朝の、朝のこう、光を、受けてこうキラキラ輝く朝の電線だとか、 あとその第三村の中だと、うん、そのおそらくまあインフラが止まったであろう時、うん、その時の、ね、変圧器がついた、うん、ちょっとまあ都市につけるであろう電線と、うん、それより以前のそのまあ今第三村として使っている場所で、もともとかなり昔に敷設されたんじゃないかっていう木柱、うん、木製の電柱が、はい、あったりとか、あとその家と家をつなぐ、うん、引き込み線、うん、これは新設したんじゃないかなみたいなものと、はい、あと、ソーラーパネルがあったりとかして。
新旧全部ごちゃ混ぜになってる。
そうなんですよ。なんか、まあ、2回しか見てないんで、なんか、あれなんですけど、なんか、その、2回見ただけでも、うん、この、その、庵野さんは都市の電線をずっと描き続けていたけれど、うん、都市以外にも電線っていうのあるんですっていうのを教えてもらったような気持ちになりました。
電線目線の新エヴァンゲリオンの面白い。
あ、本当ですか。
つまり、その、都市はね、もう、ほぼ、その、サードインパクトで世界の、都市は崩壊してる感じじゃないですか。はい、まあ、パリもね、最初壊されるけど、うんうん、実はかなりバーチャルになってて、かつての石畳ではないっていう設定とかもあるみたい
で。
うん。で、つまり日本人も都市から撤退し、もう一回、文明一回捨てて、ちょっと前、3段階ぐらいの前のインフラをもう一回復旧し直すところから文明始めましたっていう時に、インフラもちゃんと描いたんだ。
そうですね。やっぱり、その、田植え、うん、綾波、すごいこれネタバレしてるけど、もういいかなと思うんですけど。
解禁されてるはずです。
そうそうですね。うん、まあ、綾波歌唱がこう、田植えをするじゃないですか、うん、自分の手で、うん。っていうところから、もうなんかすべてをこう、東京っていう名前を、うん、ずっと使い続けてたじゃないですか、
はい、その戦闘地。第三新東京市っていう、はい、あそこはまあ東京が遷都した、うん、まあその箱根にあるんですけど、はい、あんのがぶっ壊していい東京みたいなものずっとあった。う
ん、でもなんか、この最後の作品で、庵野さんは東京っていう名前ごと、こう、うん抜けたんだなと思って。
なるほど。ちょっとエヴァロンはここでですね、席にいないんですけど、ぜひ参加していただきたいんですけど、コメカ君、じゃあ、エヴァ、新エヴァ解釈として、あれはやっぱり脱都市、もしくは古いインフラの再利用による文明の、なんだ、文明もう一回歩むみたいな視点、どうでしょうか。
なんかいろんな見方ができると思うんですけど、うん、でもそもそも第三新東京市ってすごくこう日常の描写っていうのが少なかったじゃないですか。コンビニ
臨戦状態である都市みたいな感じ。
そうですね、まあ、こう日差しがバーッと照りつけていて、うん、でこうね、シンジがこうちょっと歩いたりしてるけれども、でなんかコンビニの脇あたりでなんかこう主婦の人が会話してるのがちょっと聞こえてくるぐらいで、
あ、そっかそっか、日常がそこでちょっとだけ映るみたいな。
そうですね、一瞬映るんですけど、うん、基本的にすごく空白というか、うん、それこそシュミラークルの都市みたいな感じの描写だったと思うんですよね、もともとは。だからそこから、まあ、すごく正反対というか、ああい う, こう共同生活みたいなものが描かれるっていうのは、対比としてはすごく、あ、なるほどなとは思ったんですけど、うん、脱都市って考え、まあ、これもいろんな見方できると思うんですけど、うん、個人的には、その脱都市の前提となっている都市の描写っていうのが、あまりにも空洞として描かれてたので、うん、そこから抜けるっていうことが、なんかうまく自分の中でこう、咀嚼しきれなかったところは正直でちょっとありますね、うん、でそのいわゆる村での共同生活っていうのが急激にその、いわゆる大体まあ1950年代60年代ぐらいまでの日本の、イメージみたいなものが分かりやすくはめられてるっていうのの、その対比を、まあ、いまだにちょっとうまくどう咀嚼していいものかと思ってるところはちょっと個人的にはありますね。
うん、僕も、まあ、エヴァ大好きで、僕はやっぱりエアー真心君って97年の映画が一番好きで、今回の新シリーズもまあ面白かったんですけど、うん、まあ、やっぱり一番好きなのは真心君なんだけれども、うん、今回のその映画で、やっぱりすごいなと思ったのは、僕もう、第三村で綾波が、なんかこう、それこそ田植えして転んでぐにゅっと多分、泥の感じとか持ったりとか、はい、いわゆる、自分はコピーである。綾波コピーなんていうことを気づいたんだけど、コピーでも何でも今そこで感じていることが重要だってことに気づいたんで、うん、コピーだろうが何だろうがどうでもいいって言った綾波が出てきて、で、それでまあ、消えていくわけですけれども、まあ、あそこで一つもうゴールだろうっていう気はちょっとしたんですね。うん、物語というか、大きい話として。で、今日の話って、今日のこの全体の東京の話っていうのも、江戸から明治から大正からいろんなものがあって、それこそシティポップの散々複雑な要件も聞いてきて、ただぐちゃぐちゃになっているっていうことはわかる。だから、シティポップ言ったらコピーばっかしてるっていうふうに言う人もいるかもしれない。で、その中で、でも、第三村みたいに戻っていく部分もある。でも、その戻っていくのも、新しいのも全部ごっちゃ混ぜにして、でも今ここにいるじゃんっていうところからスタートしないと始まんないっすよねっていうことで、なので、エヴァンゲリオンを終わらすっていうのは、自分たちのエヴァンゲリオンを始めるっていう意味でもあって、まあそういう意味で、新しいものを作るっていう時に、なんか今とは違うものとかってそういう意味での新しいじゃなくて、完璧に新しいっていうものはできないかもしれないけど、今ここにある手持ちそのものを別に使ったり使わなかったり、まあそのいろんなねじれもあるけれども、それを引き取った上で、じゃあ今ここから、自分たちできることをしようっていう、なんか高らかな宣言だったのかなと思うんですよね。うん、やっぱりそのシュミラクルとかポストモダニズムとかいろんな話もあったけれども、簡単に言えば、すべて先人がやってきたコピーでしかないっていうことへの苦悩でしかないんですよ、エヴァンゲリオンっていうのも。東京もそうだったと思うし。う
ん、そういう意味では、おそらくコメカ君も言っていた、都市が偽物っぽかったっていう話だけど、庵野秀明にとっての都市ってね、怪獣映画がぶっ壊す場所としての都市だと思うんですよ。だから、かつてウルトラマンはね、今度ウルトラマン作りますけど、新ウルトラマン。うん、割と団地をぶっ壊しがちで、その予算があれば東京タワーとか作る。うん、ただ、毎回都市ぶっ壊すと予算かかるから、まあ大量生産可能な団地をぶっ壊してたんですよね、うん、ウルトラマンは郊外の。うん、けど、予算があり、セットを組まなくても絵で描けばいいアニメを作った瞬間に、ぶっ壊しがいがある都市として第三東京市を作ったんだと思うんですよ。で、あれを実際のリアルな東京にしなかった理由は、まあ書きすぎると、予算だったり、それこそ今東京タワーぶっ壊すのはただだけど、東京スカイツリーぶっ壊すと、なんかスカイツリーの会社からなんかお金をモデルにすると請求されるのみたいなものがあったり、いろいろね、建築の予算とね、そのアニメで書く、あと、いわゆる彼はずっと特撮やりたかった人なので、特撮の都市っていうのが彼の頭の中の都市だと考えると、偽物なのは当然なのかなって、これは、 田中さんもエヴァウロン参入しますよ。
私すごいテレビ派なんで、まだ怖くてシーン見てないんですよ。
あ、そういう人もいますね。
はい。本当に、大事に テレビ一般ばっかりこう育ててしまったんですが、はい、さっきつくこしさんが、おっしゃられたみたいに、確かにこう、いろんな、重装してるけれども、うん、全く新しいものに一旦リセットするのではなくてっていうのをすごいおっしゃられてたじゃないですか。うん、で、ほんのり、ネタバレかもしれないけど、シーンの話伺っていて、うん、田んぼの話とか出てきたじゃないですか。うん、で、その未来に、そういう実体験を伴う風景とか、人間の生活が戻るかって言ったら、私はないと思っているんですね。
いや、文明放棄するような形の脱東京。
そうそうそうそうそう。うん、なので、予告編でおっしゃられていた、ネオ横丁みたいな感じとも通じると思うんですけど、はい、この戻り方がすごく操作されたり、すると思うんですよね。
はい、
なので、田んぼの実体験というより、田んぼ体験するためにお金払いに、でこう行くみたいな、こ
う生活の田んぼというかあえての田んぼ体
験になっちゃう。そうそう、一種のエンターテインメントになると、
はい、高層ビルの上にある田んぼみたいなね、六本木ヒルズの上にありますしね、
屋上で鉢飼うみたいな感じと似てるかもしれないですけど、うん、
は
い
は
い
は
い、
トキオが飼ってた、
うん、そうそう、今これだけ東京というか世界的に自然回帰に対しての憧れというか、それがこう強まっている中で、それはそっちはありえるけど、本当に放棄するかどうかって言ったら、うん、なかなか、
そこがすごく難しいなと思うのは、うん、やっぱ、庵野さんは、その上の世代の人たち、だから宮崎監督とか、富野由悠季とか、まあ、言ったら戦争世代だと、かなりちっちゃいけど、戦争の記憶がギリギリある世代からしたら、自分たちは何の記憶もないと。だからそれは、オリジナルな原体験がないって言ってるに等しいんですよ。まあ、彼の中、まあ、人間いろいろあるんだけれども、そういう意味で、60年代以降に生まれた人たちっていうのは全てコピーしている感覚っていうのがあるから、ずっとコピーとオリジナルの話で迷っていて、
多分。コピーがダメって言われちゃうんですよね。
そうそうそう。
いや、けどさ。
でも待って、矢野さんも手挙げてる
よ。ごめん、矢野くん見逃していたけど、ちょっと今ね、窓の向こうにいるので、矢野敏郎くんに、じゃあちょっとエヴァ都市、脱都市論参加して、
はい、僕も2回見に行って全然誰とも話せなくてうずうずしてたんですけども、うん、結構ね脱都市派なんですよ、もともと思考が。
それは矢野くんが、
僕自身が、はい、で、エヴァンゲリオンも第三村描写めちゃめちゃ好きで、すごい良かったなあれがあってと思ってるんですね。で、都市はやっぱりこうシミラークルだし、コピーの重ね合わせだっていう、面もあるんですけども、僕東京生まれで西東京と東東京の対立とかもあったりして、東京の場所性みたいなのをずっと感じ続けているっていう気持ちも一方であって、場所に宿っている歴史性とかも、まあ、ずっとあるなと思っていたんですね。で、そういうところで、全てがこう都市だとフラットに見えるけれども、階級差もあるし、中心と終焉もあるしっていうことをずっと思ってて、で、新エヴァンゲリオンではやっぱケンスケがすごいいいなと思って、ケンスケってやっぱりその村の外れに住んでるじゃないですか。で、村の外れに住んでいて、まあ、まさにこう終焉というか、あれなんか設定がちゃんと飲み込めてないんですけども、なんか結構キワキワのあの境界線上にいて、で、しかもなんか家なのか家じゃないのかよくわからないようなところに住んでいるっていう、まあ、まさにこう中心と終焉があん中でもやっぱり再化されていて、なんかそういう生々しさみたいなものがめちゃくちゃこう、描かれていて、で、その中で健介が、だからこそ、ああいう活躍をするとか、なんかそんなような、ところが、本当にこう、コピーの中に生々しさみたいな、まあ、塚橋さんがおっしゃったことに通じるかもしれないですけど、ものすごく感じて、めちゃめちゃ良くて、だから都市でキラキラしたところっていう中に、まあ、そうですね、脱都市じゃないけども、もうちょっとこう場所性とか地域性とか歴史性とか狭いコミュニティとか、そういうものをどういかにこう こう作っていくかっていうことをちょっと考えがちな、もともとそういうなんか、考えを持ってたので、そんなことをすごいいろいろ考えましたね。
そういう意味では大事かもしれない、はい。脱都市っていうか、ハイパーシティみたいな、つまりそのコピーの中、コピーなんだけど、コピーの中にオリジナリ性を作る。まあ、それは VR とか、そういう情報技術、情報環境技術をいじるってことだと思うけれども、いじると、それは全部偽物だっていう批判は来るし、それもそうなんだろうけど、でも、たどれば全部コピーだろうと。俺ら生まれた瞬間から歯磨きとか全部人の真似してるじゃないかっていうふうに、暴論だけど言ってしまえば、まさに偽物だった綾波が、偽物だけど本物だって言ったわけだから、そっからしか始めらんないんじゃないの？だとするならば、まあ、加速主義でも何でもいいけど、情報技術ガンガン使って自分たちのリアリティを作っていく。で、田中さんだったら、その、街の、その一つのちょっとしたそのベンチの置き方によって一望できる人の、著書に書いてあったけど、人の形が、人の動きが見えるような椅子の角度に置くだけで、なんか楽しく座った人が感じられるようにするというのも、リアリティの構築ですよね。
あ、そうなんです。本当に、なんか、すごい大風呂敷的な話になりますけど、なんかコピーであれ、オリジナルであれ、そこはやっぱり人にこう言われるっていうか、対外的に再生産ですよねとか、あなたがオリジナルですよねって言われるだけで、本人はコピーだろうが、オリジナルだろうが、絶対性が自分の中にまああるということを考えると、コピーされている様っていうのは外からしか見えないんで、なのでそう考えると、本当にベンチなんてまさに誰でもやってきたことなんですよ。誰でも知ってるものなんですよ。でも今ここにあるとか、今自分が座る一回生みたいなことに対してはすごく喜びを感じさせる、まあ、配置なりデザインなりっていうものはあると、なんか私は素敵な偶然が絶対に起きますって保証はできませんけど、それが落ちる確率を限りなく高める操作をしたいっていう仕事をしてるんですよね。
どういうふうに構築していくかっていうのは結構重要で、例えば、早見さんなんか多分ご覧になったと思いますけど、ブラックミラーっていうね、ネットフリックスなんかで配信してる、近未来の社会の闇を描く作品とかだと、オリジナルだと思ってたものが全然コピーだと。つまり自分の脳みそをアップデートして別人格の自分がいて、みたいな話がいっぱい出てきそうで、嫌なことがいっぱい起きるんですよ。そうすると技術を使うと、ちょっと話込み入っちゃうけれども、オリジナルだと思ってたものが実はコピーだったとか、その、なんていうのかな、コピーとオリジナルの対立はずっと続くんですよ。
けど、渋谷横丁みたくね、そのネオ横丁って、まあ、渋谷横丁とか、虎ノ門横丁とか、あんなもの偽物の横丁だってあること、あるっていうのはみんな分かっている上で作っていて、それの精度って僕実はそんなにね、重要ではない気がしていて、このパートって山本さんの浅草の話から始まったんですけど、そこそ落語の中に出てきたとこと、かつての江戸っぽさを残している街みたいな浅草のイメージって、実はかなり嘘じゃないですか。一旦80年代ぐらいに全然今時の街になったところから、ホッピー通りとかって、まあ、後から割と、まあ、昔の、なんか懐かしいイメージ的なものを浅草が、かなり下手くそにパロディーしたところってないですかっていうね。浅草偽物だっていうのはちょっと、暴論ですけど。
ネズミ小僧のでっかい像とか上になんか、そうそう、ありますよね。
でも戦前とかはって、これ声入ってるんですか？
いや、なんか、
戦前とか大正期とかは、浅草こそが一番モダンシティだったわけですよね。西洋の。だから、浅草が歴史があるって言っても、戦前はむしろ一番最先端な、シュミラークの都市だし、っていう視点はね、確かに必要ですよね。
なんか、23年の関東大震災の前まで浅草がすごくて、浅草なんかタワーみたいなのもあったんですね、
通天閣
で
した。
それも潰れちゃって、そっから、再建した時にちょっと、街の中心が移動しちゃったみたいな歴史があるわけですよね、確かね。
うん、だから、盛り場っていうのは、だから、浅草から銀座に行って、銀座から新宿に行ってって、移り行くんですけど、川端康成が描いた浅草とかも、むちゃくちゃモダン都市だし、オペラがあった場所だし、まあ、そのオペラもちょっと土着的だったりして、こう、なんていうんですかね、日本との折衷的なところもあるんですけど、でも、洋楽が一番流れたのは、少なくとも1920年代は浅草だったっていうことは、まあ、ありますね。
モダンシティだった浅草は、まあ、いわゆる銀座とかみたく、石造り、レンガ造りの街とは、やっぱ違う、ペラペラな B 級シティだったこともすごい重要で、うん、それなんか、例えば、新宿なんかに、まあ、移ってったって言っても、やっぱり浅草は浅草の中、B 級さみたいなものって、実は一番、全部、 本物じゃないかもしれないんだけど、うん、そこだけ一貫してたりするのが面白さなのかなと思って、
うんうん、でもさ、そういうわい雑さみたいなものを含めたその浅草イメージみたいなものはやっぱその東京来るときにおいいなみたいな感じにな
った。面白い、やっぱこの辺ちょっと住んでみたいなって思いましたね、うん、あのインチキなハッピーみたいな、うん、いや新選組とかないだろうみたいなだけど、はい、一応なんか観光客にあるみたいな、うん、でもなんかそれすごくいい、このごちゃごちゃした感じ、
う
ん、
本物を求めてるわけじゃないっていう日本人独特のちょっとパロディーの面白がり方なのかなって気もするんですけど、そんなちょっと浅草の曲をですね、山本ポテトさんが選曲してくれたのかなと思ったので、ちょっと曲紹介、
ちょっとあのまあ先ほどから落語が好きという話をしてたんですけど、まあ浅草演芸場が今回その休止要請ですかね、うん、に対して
休業要請
そう対してまあ大衆娯楽である寄席は、うん、この社会生活の維持に必要なものに該当するという判断から、まあ、4月25日以降も通常通り営業することにしましたって言っていて、あ、いいなと、いや、かっこいいなと、もうちょっと、うん、もう本当寄席にはなんかお世話になっているって気持ちがすごくあるので、もうちょっと応援する意味も込めて、まあ、1970年代の、まあ、浅草について振り返った曲で、うん、ビートたけしで浅草キッド。
文化系トークラジオライフ。
毎週月曜から木曜朝8時30分からお送りしているパンサー向井のフラット、向井さん不在の木曜日を担当するヤーレンズのデイジュンの之介と、
どうも落合博満です、
違います、奈良原正樹です。各週木曜日はヤーレンズのフラット、
せーの
聞いてね。